マグノリアの木。著者、宮沢賢治。翻訳者、中村麻里。霧がじめじめ降っていった。両庵はその霧の底を一人、険しい山野の刻みを渡っていきました。靴の底を半分踏み抜いてしまいながら、その一番高いところから一番暗い深いところへ、またその谷の底から霧に吸い込まれた次の峰へと一生懸命伝っていきました。もしもほんの少しの張り合いで霧を泳いでいくことができたら、一つの峰から次の岩へ随分造作もなく行けるのだが、私はやっぱりこの意地悪い大きな彫刻の表面に沿って、険しいところでは体が燃えるようになり、少しの平らなところではほっと息をつきながら地面を這わなければならないと両庵は思いました。まったく峰には真っ黒のガツガツした岩が冷たい霧を吹いて空嘘吹き、せっかく一心に登っていってもまるで寄るべもなく寂しいのでした。それから谷の深いところには細かな薄黒い灌木がぎっしり生えて、光を通すことさえも剣道そうに見えました。それでも両庵は次から次とそのひどい刻みを一人渡っていきました。何べんも何べんも霧がふっと明るくなり、また薄暗くなりました。けれども光は淡く白く痛く、いつまでたっても夜にならないようでした。つやつや光る竜のひげの一面生えた少しのなだらに来た時、両庵は体を投げるようにしてとろとろ眠ってしまいました。これがお前の世界なのだよ。お前にちょうど当たり前の世界なのだよ。それよりもっと本当はこれがお前の中の景色なのだよ。誰かが、あるいは両庵自身が耳の近くで何べんもこう叫んでいました。そうです、そうです、そうですとも、いかにも私の景色です、私なのです、だから仕方がないのです。両庵はうとうとこう返事しました。これはこれ、惑う木立の中ならず、忍びを習う春の道場。どこからかこんな声がはっきり聞こえてきました。両庵は目を開きました。霧が体に冷たく染み込むのでした。全く霧は白く痛く、竜のひげの青い傾斜はその中にぼんやり霞んでいきました。両庵はとっとっと駆け下りました。そしてたちまち一本の灌木に足をつかまれて投げ出すように倒れました。両庵は苦笑いをしながら起き上がりました。いきなり険しい灌木の崖が目の前に出ました。両庵はその黒文字の枝に取り付いて登りました。 黒文字はかすかな匂いを霧に送り、霧はにわかに乳色の柔らかな優しいものを両庵によこしました。両庵はよじ登りながら笑いました。その時霧は大変陰気になりました。そこで両庵は霧にそのかすかな笑いを投げました。そこで霧はさっと明るくなりました。そして両庵はとうとう一つの平らな枯れ草の頂上に立ちました。そこは少し金色でほっと暖かなような気がしました。両庵は自分の体から少しの汗の匂いが細い糸のようになって霧の中へ昇っていくのを思いました。その汗という考えから一匹の立派な黒い馬がひらっと踊り出して霧の中へ消えてゆきました。霧がにわかに揺れました。そして両庵は空いっぱいにキンキン光って漂う琥珀の分子のようなものを見ました。それはさっと琥珀から黄金に変わり、また新鮮な緑に移って、まるで雨よりもしげく降ってくるのでした。いつか両庵の影が薄く枯れ草の上に落ちていました。一切れのいい香りがキラッと光って、キリッとその琥珀との冬の中を過ぎていきました。と思うと、にわかにパッとあたりが黄金に変わりました。霧が溶けたのでした。太陽は磨きたての蘭道光の空に液体のように揺らめいてかかり、溶け残りの霧はまぶしく蝋のように谷のあちこちによどみます。ああ、こんな険しいひどいところを私は渡ってきたのだな。けれどもなんというこの立派さだろう。そしてはてな、あれは。両庵は目を疑いました。その一面の山野の刻みに、一面真っ白にマグノリアの木の花が咲いているのでした。その日の当たるところは銀と見え、影になるところは雪の切れと思われたのです。険しくも刻む心の峰々に、今咲きそむるマグノリアかも。こういう声がどこからかはっきり聞こえてきました。両庵は心も明るく辺りを見回しました。すぐ向こうに一本の大きな頬の木がありました。その下に二人の子供が幹を間にして立っているのでした。ああ、さっきから歌っていたのはあの子供らだ。けれどもあれはどうもただの子供らではないぞ。両庵はよくそっちを見ました。その子供らは薄物をつけ、洋楽を飾り、日光に光り、すべて断食の明け方の夢のようでした。ところが、さっきの歌はその子供らでもないようでした。 それは一人の子供がさっきよりずっと細い声でマグノリアの木の梢を見上げながら歌い出したからです。サンタマグノリア、枝にいっぱい光るは何ぞ。向こう側の子が答えました。天に飛び立つ銀の鳩。こちらの子がまた歌いました。セントマグノリア、枝にいっぱい光るは何ぞ。天から降りた天の鳩。両岸は静かに進んでいきました。マグノリアの木は寂静院です。ここはどこですか？私たちにはわかりません。一人の子がつつましく賢そうな目を上げながら答えました。そうです。マグノリアの木は寂静院です。強いはっきりした声が両岸の後ろでしました。両岸は急いで振り向きました。子供らと同じなりをした、ちょうど両岸と同じくらいの人がまっすぐに立って笑っていました。あなたですか？さっきから霧の中やらでお歌いになった方は。ええ、私です。またあなたです。なぜなら私というものもまたあなたが感じているのですから。そうです。ありがとう。私です。またあなたです。なぜなら私というものもまたあなたの中にあるのですから。その人は笑いました。両庵と二人は初めて軽く礼をしました。本当にここは平らですね。両庵は後ろの方の美しい黄金の草の高原を見ながら言いました。その人は笑いました。ええ、平らです。けれどもここの平らかさは険しさに対する平らさです。本当の平らさではありません。そうです。それは私が険しい山野を渡ったから平らなのです。ご覧なさい。その険しい山野に今一面にマグノリアが咲いています。ええ、ありがとう。ですからマグノリアの木は寂静です。あの花びらは天のヤギの乳よりしめやかです。あの香りは各社たちの尊い芸を人に贈ります。それはみんな善です。誰の善ですか？両庵はもう一度その美しい黄金の高原と険しい山野の刻みの中のマグノリアとを見ながら尋ねました。各社の善です。その人の影は紫色で透明に草に落ちていました。そうです。そしてまた私どもの善です。各社の善は絶対です。それは マグノリアの木にも現れ、険しい峰の冷たい岩にも現れ、谷の暗い密林もこの川がずっと流れていって氾濫をするあたりの度々の革命や飢饉や疫病や、みんな各社の善です。けれどもここではマグノリアの木が各社の善で、また私どもの善です。良安とその人と二人は、またうやうやしく礼をしました。